にちは、オフトピックの宮崎哲郎です。
オブジェクト IO の沼田です。
フラクタの河野です。
テイラーの柴田です。
シリアルトークではアメリカを中心に TTC リテールテック次世代ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースレターのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、今日はちょっと特別回、として、沼津さんが今回ちょっとこのトピックについて話したいというところで、はい、で、多分僕と沼津さんだけだとちょっと知見がっていうところで、
そうですね、
ちょっと特別ゲストを、2人、はい、まあ、あの1人準レギュラーの河野さんを呼んで、いまして、もう1人ちょっと特別ゲストとして柴田さんを呼んでいるんですけど、ちょっと沼津さんの方から、まあ、なぜこの、そのどういうトピックを話したいのかっていうところと、まあ、なぜこのトピックについて話したいのかをちょっと説明してもらえると助かります。
はい、ですね、選んどいて全然こいつ知らねえじゃねえかって感じで大変恐縮なんですけど、もともとその、まあ、ERP っていうものを聞いたのって、意外とこの領域の話ってD2C ブランド結構みんな使ってるはずなんですけど、なかなか記事とかには出てこなくて、で、ある時、ですね、ミッツァンメインっていうスポーツアパレルの D2C があって、結構なんだろう、その D2C ブランドとかリテールの分析で有名なウェブスミスさんっていう人がもともと創業した会社で、ウェブスミスさんじゃないもう一人の創業者がなんか、ポッドキャストで、結構一定の規模になって、顧客も増えてきたから、次の一手として、サプライチェーンを改善してスケーラブルにするためにオラクルのネットスイーツ入れましたっつって、まあ、次の10年のために必要だったんだけどマジで大変だったみたいな苦笑いをしていて、なんかその結構なんだろう、ショピファイ、彼らとショピファイ使ったりして割とモダンなテックスタック組んでたけど、すごいそのちょっと ERP ってなるとかなりレガシーで大変だったみたいな話があって、であと財布のリッジっていうなんかアルミ製の財布かな、すごい伸びてるブランドがあって、そこも100億とか超えてるんですけど、そこのファウンダーもちょっと今 ERP なんだけど D2C 向けの ERP みたいなのがあるらしくて、それを使ってて、でその理由はなんかネットスイーツより安いからで API が便利でなんかよりなんつうのモダンな感じで使えるからみたいなことを言ってて、なんかそのやっぱ ERP ってレガシーなものみたいなイメージがちょっと自分の中でもあって、で一方でなんかその最近ちょっとそういう ERP をなんかリプレイスしたいって言ってるようなスタートアップが増えてきて、例えばパズルっていうなんか会計系のソフトウェアの会社とかは、まあ CEO曰く彼のゴールはその各領域のベストなソリューションとつながる API ベースのデータプラットフォームを作って ERP をリプレイスしますと。だからいろんなイケてるツールを連携してそれを包括的に使えばその ERP と変わらないでしょみたいなことを言ってたりして、なんかそのショピファイがその高度な e コマースで起こしたようなああいうなんだろう全部で一つのシステムで終わらせるんじゃなくて、なんかいろんな連携して高度なことをやっていくみたいな、そういうなんか民主化っていうんですかね、そういう考え方がその ERP 側にもその来るのかどうかっていうのはすごい個人的に気になってて、まあそれはまあもしかしたら今後使っていく可能性もある身としてなんか考えてたんですけど、なんで一応こういう理由で今回のこの ERP のアンバンドル化みたいなところのテーマで話したいと思いましたっていうところまで来てるので、はい、
多分その まず ERP とはっていうところからも入らないといけないと思うので、 ERP はそのエンタープライズリソースプランニングっていうところだと思うんですけど、ここについて、それについて実際サービスを、提供している、柴田さんから、ちょっと ERP とはっていうすごいベーシックなところ、っていうところと、あとは、実際にそこに対してテイラーはどういうサービスを提供しているかっていうちょっと自己紹介、をしてもらいたいと思うので、はい、柴田さんお願いします。
はい、はじめまして、テイラーの柴田と申します。こんにちは、お招きいただきましてありがとうございます。
はい、
で ARP ARP だって
でいい
で ERP とはっていうことってやっぱ結構実はですね、多分みんなちゃんと分かってないと思うんですよね、僕も分かってないですで なんでかっていうと、これってで結局企業がコンピューターを使い始めたかなり初期に出てきたアプリケーションなんですよね、だからなんていうかな、その AI みたいなノリで、その AI って別に 何に使うかってスペシファイされてないじゃないですか、だからそのぐらい多分ジェネラルなタームとして多分登場して いてですね、1980年代に登場したタームなんで、で、まあ、いわゆるその、データベース、オラクルとかがデータベースを、まあ、モダンなデータベースを開発をして、でそれの、アプリケーションとして、ここに全部いろんな社内に分散している情報を入れていくと、いいよと。で何がいいのかっていうと、リソースプランニングができるじゃないかということで、エンタープライズリソースプランニングっていうちょっとわけのわからない、名前が付けられています。で大抵いくつか の全然違うカテゴリー のアプリケーションを総称して、なおかつそれらがこう連携しているっていう状態を、言っていて、何が含まれているかっていうと、まあ、会計ですね、それから在庫管理で、HR、あとは、まあ、サービスデリバリーみたいな、フィルフィルフェントだったり、コマースの文脈でいうと、サービスだったらサービスをちょっとちゃんとデリバリーするとか、まあ、設置をするとかですね、そういう、こう後工程であったり、また製造、それから、まあ、最近でいうとオムニチャネルとか、オムニ、まあ、ロジスティックスというか、ウェアハウスがたくさんあって、アウトレットがたくさんあるみたいな状況、まあ、これらを、連携して連動させて、例えば在庫がどこにあるかとか、今この注文が今どういう状態にあって、会計的にはどういう意味合いがあってっていうのを、まあ、一元管理しましょうねという、まあ、理想、を掲げたのがこの ERP というジャンルになっています、うんうん、なので、人によって多分 ERP が何を指すかっていうと、うんうんうん、細かく言うと全然違っていて、なんか今 ERP ってオーダーマネジメントシステムですよねっていう人もいるだろうし、まあ、それってフィルフィルメントの話だよねっていう人もいるだろうし、会計の話だよねっていう人もいるだろうし、まあ、それって人事の話だよねっていう人もいると思います、うんうん、
まあ、でも全部がすごくブロードな感じで含まれてるっていうところですよね。
全部が連動してるっていうのが、まあ、これの元々のプロミスで、というのは先ほどの、まあ、アンバンドリングの話にもつながっていくんですけれども、もともとはその企業にコンピューターを導入するとき、そんなにたくさんそのベンダーを複数使ったり、サプライを複数使ったりしなかったんですよね。基本的にはまあ1つか2つのベンダーさんを使って、いわゆるそのスイート型の、よくその SaaS でいう、まあ、スイート型対、ベストブリード型っていうよくその対比をされると思うんですけれども、そういうところでいうと、もうシングルベンダーで1個の、でかいシステムにいろんな機能をつけてきますよというのが、まあ、これのプロミスで、まあ、それによって、まあ、ネイティブに連携を、いろんなアプリケーションが連携をするので、例えば人を採用したらそれがそのまま、来月の人事の HR の予算のところに反映されますよ。でこういうことをやりたかったらやっぱ連携されてないといけないので、まあ、すごいものすごい巨大なシステムにどんどんなっていくがゆえに、まあ、そのよく分かんないし、多義的だし、かつなんか複雑で使いにくいっていう、こういう状態になって、いるというのが、まあ、現状かなというふうに思っています。
リテイラーとかブランドが使う機能としては、多分さっき柴田さんもおっしゃってた在庫管理とか生産管理とか、あとそのオムニチャンネルのところとか、あとなんか商品マスターとか、そういうのもあったりするんですかね、 ERP の中に。
そうですね、はい、商品マスターも結局ないと、例えば粗利の計算とかができなくなるので、うんうんうん、商品マスターっていうのはERP にも少なくともなければいけないというところですね、
うんうん、はい。あとここで多分重要なのが、その、まあ、今までですとやっぱりその大手とか、まあ、オラクルとか SAP とか、まあ、マイクロソフトとか、多分そういうプレイヤーがいて、でなおかつその ERP とは CRM とは違うので、 Salesforce とかとはちょっと、うんうんうん、違う、形を、取ってたり、するのかなと、思いますと、じゃあもうここから具体的に、じゃあその中で Taylor 自体は何を提供してるんですかね。
はい、Taylor はですね、非常に柔軟性の高い ERP の基盤というのを提供しています、うん、で我々のまあ、サービスのこう売りでもあるし、まあ、我々のこのマーケットに対する仮説でもあるんですけれども、もともとは ERP って、まあ、そういうふうに企業に、まあ、1個、まあその、ね、予算作るシステムみたいなのたくさんあったら困るので、会計システムたくさんあったら困るので、まあ、基本的には1個、ドカンとでかいものを 買うと。で、これ昔のですね、オンプレミス時代の名残もあって、だいたい5年償却みたいな予算が組まれていて、買い替えサイクルがだいたい5年償却して、償却終わってもまあちょっとダラダラいろいろしたりするんで、まあ、7年とかの買い替えサイクルの商品なんですね。まあリテールで言うとポスレジとかと同じです。で、そうするとですね、当然更新のタイミングが来ると、まあ、継続するのか、それとも新しいシステムにするのか、で新しいシステムにするんだったらいろんなベンダーさん集めて、コンペをして、でそのまあ星取り表みたいな感じのものを作って、まあ、この会社が一番、コストパフォーマンスがいいよねとか、我々の事業にフィットが高いよねとかで、それを買ったら7年間使い続けるという、まあ、こういう感じのソフトウェアの買われ方をしていたんですけれども、まあ、昨今ですね、非常にそのソフトウェアの進化も、まあ、あるいは事業環境の変化もすごい激しくてですね、要するに7年間つけ続けるってことは7年後には必ず7年遅れのシステムになっていて、現代において7年遅れのシステムを誰が使いたがるのかと、誰も使いたくないですよねという形で、そのコンペの時点で星取り表を使って、このプロダクトが一番多機能だからこれにしようみたいなことをいくらやってもですね、まあ、買った瞬間に陳腐が始まるので、うんうん、7年後には当然だから全部罰になっているという、こういう状況になっているという環境変化がありますと。で、一方で SaaS みたいにこう単品勝負 でこれは常にアップデートし続けますよっていうプロダクトがどんどん出てきていて、で事業の成長に合わせて、そちらはどんどん買い替えて、こうなんていうんですかね、あの現場現場で判断して、こう例えばより SMB 向けのものから、ミートマーケットものに乗り換えたり、あるいはそのチャンネルが変わる中で、もともとはこう Amazon 向けにやってたけど自社のチャンネルが出てきたからもうちょっと、まあ、オムニにやれるものにしようみたいな感じでこう移り変わっていくわけですよね、
うん、
でそういうものに柔軟に合わせて ERP がつながっていったり変化したりしていかないと結局意味使い物にならないんじゃないかというのが仮説で、うん、それがゆえにその今何の機能があるかっていうのは全く重要ではなくて、これから先どのぐらい簡単に変化させていけるのかというその柔軟性の方が重要だろうということで、ヘッドレス ERP っていうコンセプトで、要はその画面を全部取っ払ってしまってですね、画面はもうお客さんごとにカスタマイズできますよと。で逆にその画面がないがゆえに他のサブシステム SaaS とかですねとインテグレーションするのも非常に簡単にネイティブにできますよ、うん、で、さらにあのこうテイラープラットフォームの特徴なんですけれども、こう API みたいなものを書き換えるのはすごく簡単にできているので、ビジネスロジックであれ、API であれ、データモデルであれ、非常にこう素早くですね、変えていけると。そうするとじゃあそのストアフロントのシステムを、A から B に変えよう、で A から B だとちょっとこういうふうなこうデータ構造の違いがあるよねって言った時に、裏側の ERP も同時に変えられると。でこれこそがなんかその本来 ERP として達成したかった目的をこう長く長持ちさせるための大事なポイントではないかというふうに考えて、こういった、まあ、プラットフォームを作っているという形になります。
まあ、今現代ですとやっぱりもうほとんどの会社がもう少なくとも100以上の SaaS アプリケーションを使っている中で、そこのデータをそもそも1個の例えば NetSuite さんとか、ですとなかなか多分統合その1つのプラットフォームとして、統合しづらいので、なんでまあそこをうまく連携させられる、プラットフォームを作りたいっていうのが、まあ、テイラーの1つの、まあ、目的っていうところで大丈夫ですかね。
そうですね、
はい、
あ質問してもいいですか。
はい、お願いします。
テイラー自体はその先ほどなんか上がっていろんな各部署の使うような機能があったじゃないですか。
はい、
あの例えば在庫管理とかオムニチャンネルとか、はい、商品マスターとかそういうなんか、はい、それ機能自体もなんか網羅的にある程度用意されてるんですか、それともなんかいろんな
もの、そうですね、テンプレートとして用意しているんですけれども、結局じゃあそのマスタープロダクトマスターっていうめちゃくちゃ簡単なシステムであってもこれに求めるものって各社やっぱ違うんですよ、
う
ん、
いやそうですよね、本当そうですよね、はい、
例えば、例えばですね、その D2C だけしてるんだったら、 その、うんうん、例えば仮にシンプルだとしても例えばさ卸を使ってるチャンネルがあると、うん、そうするとさそのプロダクトごとに、まあ、ちょっと例えばバリエーションがあったり、うんまあ、卸のデータ卸のデータでそのマスターの一部として管理しなきゃいけないとか、その価格っていうのもただ単に直販価格だけじゃなくていろんなチャンネルごとの仕切り値みたいなものを持たせなきゃいけないとか、これやっぱかなり各社によってプロダクトマスターに求めるものって違うので、これをじゃあパッケージ的に作ろうとするとすごいもうそのフランケンシュタインみたいなのができるわけですよね。その D2C も使えれば卸専業のところも使えれば両方やってるところも使えるみたいな感じになるんで、非常にこうあの後々メンテがしにくいような、あのコンペの時はいいんですよ、そのチェックボックスがレテンがたくさんつくので、まあ、あの対応しやすいんですけども、これ運用するエンジニアからするとこういらない機能が盛りだくさんなので、うんまあ、ある意味そのいきなりたくさん技術的負債がこうデイゼロから乗ってるみたいな感じになってしまって、非常にこう、まあ、変えていきづらいので、
うん、
もうそういうものは最初からそのテンプレートを簡単に変更できるという方に全振りをして、テンプレート の, その機能性の高さみたいなのを最初から狙いにいかないというアプローチを取っています、
うん、プロダクトマスターで汎用的なものを提供しているところってあんま聞かないですもんね。
そうですね、まあ、プロダクトマスターだけだと結局アプリケーションでも何でもないの で,
そ, うです、ね
まあ、そこはもし複数のこうチャンネルをジャグリングしているような状況が、まあ、過渡的にいろんな、まあ、リテールの会社あると思うんですけど、例えばその Amazon も使ってて Shopify も使ってて、実はでも実あのフィジカルのチャンネルもありますよみたいな時に、なんか、まあ、自社のなんかデータベースみたいなの立ち上げて、そこからまあデータをやり取りするみたいな感じの、まあ、ある種のよくその ETL ツールみたいな言われ方しますけども、そういうデータをこうトランスファーするようなツールを使ってるんですけど、なかなかやっぱそれだけだと回らなくなってきて、その結局企業が大きくなるとソースオブトゥルースが大事になるじゃないですか、いかに管理するのか大事になるじゃないですか、だからそのシングルソースオブトゥルースにするためにはそこに何らかただ単にデータを右から左にこうコピペする、まあ、ある種のその RPA 的なことだけでは全然ダメで、そのこれがプロダクトマスターを司る、こうしトゥルースプロバイダーなんだっていうシステムを決めて、うん、でそこから他のシステムにシンクするような形を取っていかないと結局メンテできなくなるので、まあ、例えばそういうのを作ろうと思った時に必ずそのシステムっていうのはかなり企業固有のものになってしまう、うん、でこれがまあプロダクトマスターだけじゃなくて、そのデリバリーもそうだし、何でしょうね、ベンダーマネジメントもそうだしっていう形でもうすごく広がっていっちゃうっていうところかなと思います。
大体その、まあ、ちょっとテイラーさんの話もそうですし、その ERP 全般の話にもつながるんですけど、この規模でいうとどれくらいの規模 の, その会社でが導入していくのが一般的なんですかね。
そうですね、私の見る限り大体3段階ぐらいに分かれてて、まあ、本当に日本 の, 大きいところでやっぱあの SAP とかオラクルを、やるような会社で、まあ、一発10億円とか以上の、まあ、もちろん100億円の場合もあるでしょうしっていうような形のこう超大企業のやつと、でその1個下ぐらいにですね、まあ、国産の ERP だったり日本でいうとですね、まあ、そういうところのジャンルがあって、まあ、大体数を1桁億円ぐらいの、予算間の、ソリューションがあって、でさらにそれより下にいわゆるそのまあ本当の SMB は ERP 使わないと思いますけれども、ただそのエアテーブルとか、Google スプレッドシートではもう破綻してしまった会社向けの、まあ、オープンソースの ERP とかいくつか、あのこれ海外製品が多いんですけれどもいくつかあるので、まあ、そういったものを、まあ、自分たちでちょっと手直ししながら使っていくとか、まあ、右から左にいろいろコピペっていうオペレーションを挟みながら使っていくっていう世界観があるみたいな感じの状況になっているかなと。それだと、まあ、あの月々10万円みたいな世界観から、うん、あの商品がありますね。
それぞれの段階のその例えば SAP を導入するメリットと、はいはいはい、その国内の ERP を導入するメリットと、あとオープンソースのメリットってどういうところにあるんですか。
まあ、単純にやっぱりそのどれだけその緻密さが求められるかっていうことですね。
そのカスタマイズ的な、
例えば、うん、このなかなか何でしょうね、スタートアップには想像しづらいんですけど、結局 なんでじゃあ ERP を、その大きい企業が導入しなきゃいけないのかっていうと、基本的には、こう中央集権的に管理するためなんですよね、
うんうん、
つまり内部統制とか そういうそのコンプライアンス方面の、理由であったり、まあ、あるいはその 社内の戦略戦術を徹底させるためのどちらかというとその経営陣のニーズなんですよね。だから現場のニーズでは決してないですよ。
うん、
でそうすると、ね、例えばオーディットが必要だったり、なんかその現場例えばね勝手に値引きしたいけど、システム上必ず稟議を取らないと値引きできないようにしていたり、うん、勝手にそのエクセルで請求書を作っても、それが受け取れなくなってたり反映されなくなってたりとかっていう機能がどうしても大きくなると大きくなればなるほどそういう機能が必要になってくるので、それだけそういうところのこう統制だったり管理だったりっていうのが、堅固になってくる。でそうするとどんどんその要件もなんか複雑になっていくので値段が高くなっていくっていう構造になってます。逆にそのオープンソースのやつとかだとどっちかというとこれはもうオペレーション目的で現場のためのツールなので、まあ、これは基本的にそのツールになっていてですね、例えばその、ね、テーブルでやってたようなことをもうちょっと複雑なことできるとか自動化できるとかっていう風な形になってて、だから途中からかなりこう目的がこうより高次な目的に奉仕するような形になっていくと、
はい、テイラーの場合ですとそこのそのどっちもできるっていうことになる。
まあ、一応どっちもできます。ただ
利用でも
そうですね。はい、今基本的にはその、まあ、今の3段階でいうと最初の2つの大きい方の2つを、特に日本国内ではターゲットにしているんですけれども、そのうち自分たちでデベロッパーが開発できるようなプラットフォームっていうのを提供しようと思っていて。うん、実はアメリカ向けにプライベートベータという形で提供し始めているんですけれども、そこについては、まあ、好き好きに使ってもらっていいので、よりこう、まあ、ある種のバックエンド側のローコード基盤として、使っていけると。でそこはまあなので別にその内部監査機能が必要なければ、まあ、それをつけなければよりまあシンプルになると。
そっちの場合ですと、その例えばブランド側にいる開発者とかが、いわゆるそのツールを使ってその、まあ、API 連携を通してそのどのデータが欲しいかっていうのを決めたりとか、
そうですね、
そこで、まあ、自社でいわゆる そこの管理、まあ、作るっていうところになるっていう
話です。おっしゃる通りです。データモデルを、まあ、スキーマ的にこういわゆる設定を記述すると、うん、API が自動生成されて、うんでただのクラウドはもうそれですぐできて、でクラウドだけじゃなくて当然その、まあ、とある特定の処理をするときに、複数のテーブルを更新したり、うんまあ、この処理をやった後この処理をやるみたいな感じのこの、順番にこう処理をしていくような、まあ、いわゆるちょっと昔っぽいプログラミングでいうとトランザクションの処理があるんですけれども、そういったものをも定義しておけば、でその API を叩くと例えば発注処理なら発注処理が、完了するっていうような形になっていて、で、まあ、それと、Shopify なり、まあ他の例えば外部のデータデリバリーのシステムなりとかというのをつなげていくと、まあ、自分で、まあ、好き好きに使えるような仕組みができると。で必要があればフロントエンドくっつけてあげればお客さんとか取引先向けの、サービス画面も作れるし、うんまあ、社内の、カスタマーサポートとか使うような、画面も作れるという形です。
そういうのウェブフローとかと連携したりもできるんですか？
あそうですね、まあ、ウェブフローとかとも連携できますし、まあ、基本的には、まあ、API ネイティブなので、どのようなサービスでも連携できます、
うん、日本と海外でなんか実際その今どちらでももしかしたらやられてるのかもしれないんですけど、この ERP に対する考え方とかその業界的ななんか習わしのなんか違いとかってあるんですか？
ありがとうございます。まず同じところで言うとこの SaaS がたくさん登場してきて、そのすごいシステムが増えてどうやってこれにつなげるんだいみたいな 悩みは、全世界で共通で起こっています。違いが、2つあって、1つはそのどちらかというと組織的な違いで、これは、あの大企業の場合なんですけど、アメリカってすごくその CFO とか管理部門が強いケースが多くて、まあ、トップダウンが強いので、まあ、使いにくくてもいいからこれを使えと、これを使わないかったらクビですというのができちゃう。日本だとやっぱなかなかですね、現場が強いので、いやこれ使いにくいとか、
なるほどね、
あのちょっと今日中に入力し終わりませんでしたみたいなのがまかり通っちゃう。でこの、まあ、ある意味そのさっき申し上げたように、この ERP ってそもそも現場のためのツールじゃなくて、統制のためのツールなので、入れたいのは上の方の人、これまあセールスフォースも一緒ですよね。入れたいのは営業のトップの人で、営業マンは別に入れたくない。
そうですね、
うん、でこういうツールをやっぱりね、欧米の会社の方が使いこなせるんですよね。なぜならよりそのやれって言われたらやんなきゃいけないと。だからそれセールスフォースに入ってなかったらそれはもうあのカウントしないからねみたいなのが、まあ、成立しちゃうと。
なるほど、
まあ、この違いが1個あると思います。これはまあシステム全体に言える、あの全般に言えることとして、であとはですね、あのやっぱデベロッパーがどこにいるかですね、社内にいるのか社外にいるのかっていう比率がやっぱ日本ってやっぱ、うん、あのベンダー側にいることが多いので、どうしてももうそこはなんかよく分かりませんみたいな、形になっていることが多いですね。これはまあ、あの最近新しく出てきた企業さんとかは違うと思うので、まあ、そこら辺はちょっとずつ改善していってるかなというふうに思うんですけど、なかなかその外にいると結局そこにその、ね、ツールのどのツールを使うかみたいなところに対する解像度っていうのがやっぱどうしても甘くなっちゃうんで、まあちょっと動けばいいよみたいな感じのスタンスに今なっていきがちですかね。うん、
さっきちょっとなんか自分だけ聞きまくって大丈夫ですか？いい。
はい、
大丈夫。
多分河野さんがそろそろ質問してしないと
あるかもしれないですけど、次河野さん質問するんで、はい、あのさっきなんかエアテーブルの話が出てきたと思うんですけど、多分日本ってエアテーブルかなり馴染みないと思うんですよ、はい、
うん、
でもグローバルだとめちゃくちゃ使われてるじゃないですか。で、
はい、
エアテーブル自体のバリエーションも多分1兆円とか超えてきてるような感じで、はい、もうなんかテック業界全体とか、まあ普通になんかいろんな業界のインフラになってるみたいな感じだと思うんですけど、うんうん、そのエアテーブルってなんか簡易な DB みたいなものを使った時の管理のやっぱ限界っていうのがあるってことなんですかね。
あ、それは全然あるんじゃないですか。やっぱりあのこれ Excel と同じでまず壊しちゃう人がいるっていうことですよね、うん、一番よく、まあ、日本だとやっぱりあの Excel の魔改造を結構いろんな会社で見られると思うんですけど、うんうん、あれの問題点はやっぱりいろんな人に使ってもらおうとするとあの、まあ、壊れちゃうと、
うん
うん、で、そこはその別に、ね、コードをレポジトリ管理してるわけでも何でもないんで、そのなんか作った本人にこれちょっと壊れましたみたいな問い合わせが来て、まあそもそもどの時点から壊れてるのかも複製の複製の複製みたいになってるんで、
そうですね、まあ、その人辞めちゃったりとかね、
はい、そうですよね、うんうん、だから
辞めちゃって消えたりとかありますけどね
そうですね、この辺がやっぱりその
なるほど、
ああいうツールの、はい、DIY 系の問題点ですね、う
ん、なんかエアテーブル使いつつ iPass、ザピアとかワーカトとかああいうのでなんか連携する世界観みたいなのはなんか一定あるのかなと思ったんですけど、やっぱりああいう
iPass の連携だと、チームの能力密度が高いうちは多分それでね成立するんだと思うんですけ ど、
なるほど、
スケールするザピアが何か分かんない人っていうのが使い始めた時にトラブルシュートできなくなるので、まあ、そこで基本的には終わるっていう、う
ん、なるほどね。コンさんどうですか？
あ、大丈夫ですか？僕はなんか基本的に僕沼津さんになんかちょっと濡れ衣を着せられる役割で今日来てるのかなと思うんですけど、
着せてないんでしょ？着せてないです。収録されてないからその流れは。
すみません、あのじゃあちょっとごめんなさい、ちょっとあのマニアックなちょっと質問になっちゃうかもしれないんですけど、
はい、
あのチュートリアルとかの一通り拝見させていただいて、
ありがとうございます。
あのすごいなんかこうモダンな作りだったりとかコンセプトとかって、はい、あの個人的にはめちゃめちゃ好きというか、
あ、ありがとうございます。嬉しいです。
めっちゃこう触りたくなる感じなんですけど。なんか一方でこうすごくこう ERP って日本とかだとやっぱりすごくこう、まあ、言い方ちょっとあれですけど古いというかレガシーっていうふうに思われがちで、やっぱりそれをやりたいこうエンジニアとかってあんまり数が多くないんじゃないかなと思うんですよ、
は
い、で一方で US とかだと多分この重要性とかで結構気づいてて、先ほどおっしゃったようにその社内にそういうエンジニアがいてゴリゴリこれいじっていくぞみたいなっていうのはあるとは思うんですけど、
はい、
あのまあ全然答えられる範囲ですけど、やっぱり日本だとこの辺りってまだまだこう、まあ、もちろんベンダー側もそうだと思うんですけど、触れる人少ないなとか、この使いこなしてる人っていう数っていうのは少ない印象ですか？
そうですね、はい、日本だとあの今社外には で、その要するにデベロッパーとしては社外にまだ提供してなくてですね、ドキュメントも英語しかないと思うんですけど、なのであくまで我々がプロフェッショナルサービスレイヤーもご提供するっていう形の、サービスデリバリーをしております。おそらく日本の ERP ベンダーはSAP とか Salesforce を除いてほぼ全て、自社のパッケージを自社の、インプリチームがすると。でもちろんその、多少その提携会社みたいなのあると思うんですけど、基本的にはこういう構造になっておりまして、これはやっぱりそういう市場の構造になっていて、お客様側の方にたくさんリソースがあるわけじゃないし、仮にエンジニアが社内にいるような会社であっても、どちらかというと、売上が上がる方のシステムに貼られていることが多いので、バックオフィスまでその内製してますっていう会社はものすごく少ないですよね、日本の会社さんだと。なのでそうなっちゃうのかなというふうには思ってます。
やっぱそうですよね。そこはなんかすごいなんかもったいないなと思いつつ、結構変わるのにしばらく時間がかかるのかなっていうのは思ったりはしてはいるんですけど、なんかでも一方で結構そういうのってなんか今後できなきゃいけないのかなって個人的にも思ったりはしていて、
はい、
どう思われますその辺。
ああそうですね、なんかシステムのローコード化自体はいろんな、フロントエンドが一番分かりやすい、さっきウェブフローっていうのが上がってましたけど、これは至るところで起こっていて、だんだんそのエンジニアリングリソースを節約する形でいろんなもの、いろんなこうアイディアを具現化していけるようになってきてると思うんですよね。それの我々バックエンド版をやっているわけなんですけど、そこら辺はちょっとずつなっていくんじゃないですかね。そのフロントエンドもそうなったし、あとはその分析系も結構その今チャット GPT に言えば SQL 書いてくれるので、その SQL 使いみたいなところもかなり民主化されていくと思いますし、そんな感じでちょっとずつは民主化されていって、日本全体的にこう企業の数に対してエンジニアの数少ないと思うんですけど、ただエンジニアを節約して、よりこう社会として大事な課題に、エンジニアリングのリソースが当てられるような形にしていきたいなっていうのが、テイラーのミッションです。
かなりもうなんか使いやすくなってますよね。正直テンプレートとかすごいなと思ってて。
あ、いえいえ、ありがとうございます。その詳しく、
ショピファイパートナーがそういうの ERP まで見るみたいな、そういう未来はないんですか。
あ、いや、したいんですよね、最終的には。やっぱりプラットフォーマーすごい上手だなと思ってて、例えばセールスフォースなんかが一番美しいと思うんですけど、やっぱり売るのは自分たちで売ってますけど、インプリメンテーションはパートナーベンダーに全部やってもらっていて、でお客さんも それで、なんていうのかね、そのいわゆる上質の人がヘルプデスクみたいなことしなくても、そのインプリメンターさんにそこを渡せるので、非常にみんな重宝がられているわけで、そういうやり方っていうのが日本に合ってるのかなというふうに思うので、最終的にはそうなっていきたいし、例えば今おっしゃったように、ショピファイは日本でもそういうふうになりつつあると思うし、あとクラウドインフラの、例えば AWS とか GCP とか、あの辺も、いわゆるクラウドインテグレーターっていうプレイヤーが何社かあって、そこはそうなりつつあるのかなと思うので、これはやっぱり技術スタックがより抽象化されていくと、そういうインプリレイヤー入りやすくなるので学習コストが低くなってです。なのでそういうふうにしていきたいなとは思ってます。
あとはこのエピソードをやるきっかけの一つが柴田さんが最近書いた記事だったんですけど、そのヘッドレスERP についての記事なんですけど、そこで書かれていた、先ほどもそのチャット GPT とメンションしましたけど、その AI がインターフェース化するっていう、話なんですけど、そこについてなんかそのどうインターフェース、 AI がインターフェース化するっていうのはどういう意味合いなのかっていうのを、もし
話せたら、はい、仮に今日この4人で話してるお話が商談だったとするとですね、営業マンの僕の次のステップは河野さんが興味持ってくれていてリード顧客かもしれないっていうことをセールスフォースに書き込むことなんですけど、ここに AI のボットを参加させておけば、 そのフォーム自体がもういらなくなるんですよね。でこの会議の内容をまず当然文字起こしは全部されるし、そこからサマリーも作られるし、ネクストステップも切られるってなると、そのじゃあフォームという GUI のこうモダリティっていうものの、なんかその意味が変わってくると思うんですよね。で今はその入力の側でしたけれども、出力の側も例えばタブローみたいな BI ツールを使って、まあ、タブロー職人みたいな人がいろんなピボットテーブルのお化けみたいなものを作って、でそれでなんか100スライドぐらいある営業資料を、まあ、毎週出力してますと。で、まあ、それを100枚見てどれがなんか大事かなっていうのをなんかこう議論するみたいな営業会議から、AI に今週注目すべき営業上の変化は何ですかって聞けば3枚スライド作ってくれるっていう世界観にすでに技術的にはもう現実化しているので、そうするとそのタブロー職人とはっていう感じになっていって、よりその BI はより高度な分析のために使われるようになって、営業会の資料を作るためには使われなくなるっていうのが、僕のなんかその AI がインターフェースにもたらす変化のなんか分かりやすい例なんじゃないかなというふうに思っていて、だ入力側も出力側も結構その GUI の意味とか使われる場面っていうのはかなり変わるんじゃないかなと思ってて、そしたらもうヘッドレスでいいというか、そもそも画面がいらなくなるので、
うん、ああなるほどね、うん、そこにつながるってことですね。
そうですそうです。結局今の SaaS ってこんなに機能があるよって言った時に、まあ、機能の、まあ、基本的にはその画面がたくさんあるよっていうことを言ってると思うんですけど、今の話で言うと別に画面はいらないですと、
うん
うん、美しいデータのこうなんかデータのインテグリティの方が大事で、うんうん、インターフェースはいらないですっていう話になるので、うん、結構変わるんじゃないかなと、ビジネスツール周りは、
うん、まあ、特にこういうAI アシスタントみたいなところとか、まあ、こういうERP が、そういう展開をしていくと、まあ、基盤のところは結局そのデータだったりするので、あとはそのどうそれがソフトウェアと連携されていればそこからもうデータ引っ張ったり、場合によってはそこにデータ送ったりするだけなので、そうすると人間がソフトウェアと、まあ特にその SaaS アプリケーションと触れ合う、必要性ってなくなったり、すると思うので、まあ、そういうところをやっぱり、まあ、こういう ERP とかが、結構、先走って動くのかなとは思うので、あと河野さん、沼田さん、他に何か質問とかってあります？
そうですね、なんか、まあ、まさにそういう時代が来そうだなっていう気もしてますし、まあなんかその一個手前にその Shopify みたいな、だから Shopify ってやっぱりあんだけ広がったのって、なんだろう、まあ、ベースとなる機能があって、そこにノンコードでいろんな機能アプリを足せるみたいな、ああいう体験自体がやっぱり それを今までやろうとすると、なんかオープンソースのなんかカートシステムを要件定義して開発して、まあ自分それこそ自分も河野さんと昔やってたんですけど、やっぱ1機能じゃあね何ヶ月、まあ、金額これぐらいかかるよねみたいなのってなんかあったのが、なんかそれがものによってはなんかその100点ではないかもしれないけど80点ぐらいだったら10分でなんか達成できるみたいな、そういうなんかああいうのがあったから、すごい全世界的に、まあ、普及した部分もあるのかなと思ってて、うん、なんかああいうなんだろう、その ERP 側もそれこそなんか自分がいろいろ見てる中でも最近やっぱり増えてきてて、さっきアカウンティングソフトウェアの話しましたけど、発注パーチェイスオーダーのなんか管理するための SaaS とか、はい、いや昔そんな SaaS なかったじゃないですか、はい、なんかそれが出てきて、だから他のなんかそのバックエンドサイドの SaaS と連携します、それアンビルっていう生産管理 の、ね、今プロダクターどういう状況かをやり取りして、それを最終的に納品されたら、うん、WMS とかなんかその ERP とかに連携するんですけど、あとは在庫予測するためだけのなんかソフトウェアがあって、うん、それは Shopify の今 の販売状況とか分析して、でアンビルの例えば発注状況を加味した上で、今これぐらいに発注した方が発注すべきだよってサジェストくれるツールがあったりとか、あとはMRP って何ですかね、マニファクチャリングリソースプランニングですかね、なんかその、うん、生産の製造の現場のなんかスケジュールとか資材 の、ね、量を調整するためのなんかツールなんですけど、まあ、それもなんかいろんな API でいろんなそのソフトウェアと連携したりとか、 まあ、それこそあとは EDI で決済するためだけのなんか SaaS があったりとか、なんかそういうなんだろう、Shopify アプリストアじゃないですけど ERP アプリストアみたいな、なんかそういう世界観もある、うん、ありえるんですかね。
いや、したいですね、したいですはい、その通りだと思います。やっぱそのフリクション、要は何でしょう、今80点のものがボタンをクリックすれば手に入るっていう状況も非常に大事だし、あとまあそれがないとどっから手をつけたらいいのか分かんないっていうのが、まあよくまさに今ある問題だと思ってるので、まあそこはやっぱりある種のこうジャンプオフポイントを作ってあげるってすごく大事かなと思っています。
なるほど。河野さん、なんかあります？
あ、じゃあ僕からあの先ほどのお話の中であのなんかすごくこう僕もそうだなと思ったのは、こう GUI ってそもそも人間がコンピューターを使うときにいかに分かりやすく使えるかみたいなところで生み出されたものだと思うんですよ、はい、なので、まあ、全くそのコンピューターサイエンスの知識がなくてもマウスを使ってなんとなくこういうことをしてる、つまりまあなんかアナログのリアルの世界で起きてることをコンピューター上でシミュレーションして、まあ、こういうことやってるんだって認識させるためにできたものだと思っていて、
う
ん
う
ん、
まさにそうですね。
ただそれがなんか時間がこう経って今度はあのエンジニアがいかにその扱いやすいようにするかっていうそのまあ API フレンドリーみたいなところってのが生まれてきて、 でもなんか結局それであくまでそれはそのコンピューター上のいろんなその動作だったりとか、まあ、あのやりたいことっていうのを人間が認識しやすいようにしてきたっていう、まあ、結局間に何かこうコンバーターを挟んでるみたいな状態だったと思うんですよ、
はいはい、
でもなんか今この AI とかが出てきてもっとダイレクトにこうデータだったり扱えるようになってくると、こう次にこうシステム側で用意しなきゃいけないのって AI フレンドリーってことなのかなと思っていて、なんかそれがこうまあテイラー DB の中にあるあのオートジェネレテッド API ってあるじゃないですか、なんかあれとかってすごいそういうものの可能性を感じるなと思って、
ありがとう
ございます。なんか AI 側でなんか指示を出して AI がそこでじゃあこの API をこうつないでこういうふうに出せばこういうものを実現できるまでやれたりとかしたら、なんかそもそものこのERP に対するその概念とかっていうのも変わってくるのかなとかちょっと思っていて、今までって僕はなんかこういかに、まあショピアでもそうだと思うんですけど、いかに80点を高速で出すかみたいなっていうのに結構かけてたんですけど、なんか今後ってもしかすると逆に AI のパワーを使うことによってなんかある意味原点回帰というか、その会社にあった ERP を AI とともに高速で作れるそういうプラットフォームとかになる可能性とかってあるのかなと思って、なんかそこも見越してらっしゃるのかなとちょっと思ったりとかしたんですけど。
そうですね、あのこれ作り始めたの1年ぐらい前なので、まあ今のチャット GPT というか GPT3.5 以降のやつは特に織り込んではなかったんですけど、ただあのおっしゃるとおり相性がすごいいいなと思っているのと、うん、だからどこに今後の焦点が動くかすごく、まあ、ある意味その UX の時代だったと思うんですよね。特にスマートフォンが登場していこうとか、あと今のモダンなブラウザで、まあそのブラウザ側のレンダリング能力すごい高まったせいで、あの、まあ、UX デザイナーっていうのが非常にこう鍵になって、まあ、それはもちろん変わらないと思うんですけど、その機械と人間のインターフェースがAI 的なものが使えるようになってくると、またそこは、うん、なんかねやっぱ個別性が高まる方に触れるのかなっていう感じはしますよね。その同じことを指示するのにいろんな多様な、ね、言い方みたいなのができるようになるってことなので、それでもまあ機械側が理解できるようになるってことなので、そうすると確かに個別性が高まるような方向なのかなというのは今思いました、
うん
うん、ありがとうございます、う
ん、はい、多分そろそろ時間でもあるので、あの、うん、最後にあの柴田さんからちょっとあのテイラーのどこで、まあ、皆さんテイラーを見つけられるのか、で、どういうふうにアクセスできるのかっていうところ、はい、紹介お願いします。
はい、ありがとうございます。現在あの開発者とかプロダクト、の、方々向けには taylor.tech というサイト にあのドキュメンテーションも含めたテイラープラットフォームの使い方が載っております。で、そうではなくてあの実際会社で使いたい、自分はエンジニアだけどじゃないけど会社で使いたいという方向けにはあの先ほど申し上げたようにプロフェッショナルサービス付きで、まあ、いわゆるその SIとしての、付加価値の提供っていうのもできるので、ぜひ気になる方はお問い合わせください。
はい、そんな形であの今回ちょっと ERP、特集っていう形で、やってきたのであのまたちょっとあの柴田さんもアップデート、特に US 側で、どう進んでいるのかっていうのすごい個人的には気になるのでそこまたぜひ、来てもらって、はい、話してもらえたらなと思います。はい、じゃあそんな感じで今回終わらせたいと思います。今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターとノートでも毎週配信しているので概要欄からぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。